お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから伝道者の書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は伝道者の書5章11節から14節、6章1節から3節と7章1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
伝道者の書5章の学びをしていますが、11節。財産が増えると、寄職者も増える。持ち主にとって何の益になろう。彼はそれを目で見るだけだ。組織が大きくなることだけを目的として成長することは何の役にも立ちません。ビジネスにとっても、あるいはキリスト教団体や教会にとってさえも、これは真理です。私は個人的な経験を通してそのことを学んできましたと、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年もの間、私は大きな教会の牧師をしてきました。大きな教会を持つことができるようにという理由で、大きくなるためだけに教会が成長するのは、この世でひどい頭痛以外の何物でもありません。その中には何も楽しいことはありません。喜びもありません。神様のご栄光のために成長することが、私の人生のただ一つの目的であるべきことを、主は私に教えてくださいました。私はこのゴールを私の前に置いています。それは私が神様の御言葉を述べ伝えるということです。伝道者の書5章の12節。働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠る。富む者は満腹しても安眠をとどめられる。労働者にはあまり多くの食べ物はないかもしれません。そのせいで彼は退職家になることはなく、食べ過ぎをしてもいないので、きっとずっとよく眠れると思います。しかし一方、金持ちは有り余るほど食べ物を持っています。事実彼はいつでもグルメな食事をしていて、それにはかなり飽き飽きしています。グルメな食事にも食欲が湧かないということです。それに加えて彼は自分の財産のことを心配しなければならず、そのせいで夜も眠れません。ハワイに旅行に行った時のことをマギー博士は次のように述べています。あるツアーでハワイに行った時、私たちは素敵なホテルに泊まることができました。私はそのホテルにいる人たちが何とも惨めであることに気づきました。彼らはハワイで楽しい時を過ごすために来た人たちなのに、絶えず自分たちの財産を心配していました。一人の女性は貸金庫の中に自分の宝石を入れるために30分もかかっていました。私がホテルのフロントデスクに行った時、係の若い女性がこう言いました。あの方は前にもいらしたんですけど、ご自分の宝石が無事かどうかを確かめるためか、あるいは宝石の一つを身につけて、それをもう一度金庫に入れるために、何度も何度も帰って来られるんですよ。私は家内にはそんな問題がないことを嬉しく思いました。あの金持ちの女性は本当に問題がありました。おそらく1000万もの価値があるであろう宝石類を心配するという問題です。 富が多くなると心配も倍増します。おそらく主が私を金持ちにしてくださらなかった一つの理由はこれだと思います。伝道者の書5章の13節。私は日の下に痛ましいことがあるのを見た。所有者に守られている富がその人に害を加えることだ。富は実際、とても多くの人々にとって助けとなるよりも彼らを傷つけます。時には貧しい人の方が金持ちよりも幸せであることの方が多いのです。でも使徒パウロは貧しさの中にいる道も豊かさの中にいる道も知っていると言いました。ピリピ人への手紙4章の12節でパウロはこのように述べています。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。伝道者の書5章の14節。その富は、不幸な出来事で失われ、子供が生まれても、自分の手元には何もない。彼は人は財産を集めて息子に残すこともできるが、その息子がそれを使い果たすと言っているのです。今日人間はそのことについてはかなり賢くなってきました。ある人はお金を直接自分の息子に残すことはしません。家族の財産を保存するためにお金は管財人に預け、誰か他の人が息子のために少しずつ手当を出すようにします。今日自分の財産で1円も稼いだことのない著名人が大勢います。彼らが裕福なのは親からただ財産を受け継いだからなんです。しかし彼らはお金を使うことの洞察力に欠けています。それでも彼らは影響力のある地位にいます。それが今日の数ある問題の一つなのです。さて、伝道者の書6章の学びに入りますが、この章でソロモンは富を追求し、富を楽しむことの中に満足を探し求めることを締めくくります。伝道者の書6章の1節から2節。私は日の下でもう一つの悪があるのを見た。それは人の上に重くのしかかっている。神が富と財宝と誉れとを与え、彼の望むもので何一つ欠けたもののない人がいる。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、外国人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいことで、それは悪い病だ。一人の友人がフロリダのホテルにいたときに、あの大富豪のジョン・ロックフェラーが食事をしているのを見たことを話してくれました。彼の前には、ほんのいくつかのパン切れと何かの健康食とが用意されていました。彼はその時、健康を損ねてそのような食事しか取ることができなかったのです。ところが、ちょっと離れた別のテーブルでは、ホテルのウェイターたちが美味しそうなステーキを食べていたそうです。ステーキをいくらでも買える大富豪が、それを自分では食べることができませんでした。しかし、なかなかステーキなど買うことのできない人は、ホテルで働いていたがゆえに、食べることができたのです。銀行の口座に、大金が入っていて食欲がないよりも、たとえ貧しくても、食欲旺盛の方が幸せだということです。伝道者の書6章の3節。もし人が100人の子供を持ち、多くの年月を生き、彼の年が多くなっても、 彼が幸いで満たされることなく、墓にも葬られなかったなら、私は言う。死産の子の方が彼よりはマシだと。金持ちも一日に三食しか食べることはできないし、一度にベッドは一つしかいりません。そして彼は、何人もお抱えの医者がいたとしても、貧乏人より大して長生きすることもできません。そしてこの世を去るときには、死の向こうに何一つ持っていくことはできないのです。ヨブは金持ちでしたが、自分はこの世に何も持ってこなかったし、死ぬときも同じように何も持たずに出て行くだろうと言いました。この世では幸せをもたらすこともなく、次の世では何の価値もない富を追求するのに、人生を費やすのはむしろ虚しいことです。さて、伝道者の書七章の学びに入りますが、これから見ていくのは、ソロモンの最後の実験です。彼はその中に満足や楽しみを自分にもたらしてくれるものがあるかどうか、日の下にあるすべてのことを実験してみました。彼は科学を試してみました。それは宇宙における自然の法則で、いくらかの貢献はありましたが、科学は彼を満足させることはありませんでした。その後彼は哲学と心理学の学びに入りました。そこにも満足はありませんでした。そして彼は快楽と唯物主義の限界まで行きました。そして今日とても人気のある人生哲学である宿命論も試してみました。さらに彼は自分のためだけに生きる利己主義も試してみました。そして宗教も試してみました。しかし人間が作り出したどんな宗教も人間に満足を与えることはできません。なぜなら、キリストだけが究極的にあなたの心に満足を与えることがおできになるからです。ソロモンが試したもう一つは、富の追求でした。彼は世界中で最も裕福な人物でしたが、富はそれ自体で満足をもたらすことはないということを見出しました。さて、これから彼の最後の実験を見ていきます。それは道徳の追求です。今日私たちはそのような人を人道主義者と呼びます。彼らは自分たちの思うままの人生を送っている人たちで、大きな町のネオンサインの下でビジネスをし、落ち着いた人里離れた郊外の排他的な地域に住み、のんきに暮らしています。彼らの子供たちは最高の学校に通っています。彼らは最上の人たちのグループと一緒にお付き合いをしています。また彼らは、近所で一番金持ちの教会に行っています。この教会には一番高い銭湯と一番高い音の鐘と、聖書のこと以外は人間が知ることのできるすべてのことを知っていると思っている思い上がった説教者がいるのです。今ソロモンが試してみようとしているのはそのような種類の人道主義の社会です。それでは伝道者の書七章の本部にありますが、一節。良い名声は良い交友に勝り、死の日は生まれる日に勝る。この意見には何も間違ったことはありません。良い名声は確かに良い交友に勝るのです。人々が自分のことを、彼は素晴らしいお隣さんで、彼とは一度も言い争いをしたことはない。彼は宗教や政治の話はしないし、どんな悪い状況にも巻き込まれることはないと言ってくれるのは喜ばしいことです。彼はただ、ニコニコして道の真ん中を行き、右や左にそれることはありません。彼はそのコミュニティで認められている尊敬すべき人物です。 町のさまざまな団体に属し、どんな人とでもビジネスをします。いつの日か彼の葬式の時には、説教者が彼についてのすべての良いことを語るのです。ソロモンは、私たちは良い名声と長い長寿のためにこの地上で努力すべきだと言います。でも果たしてそれが心の究極的な満足をもたらすのでしょうか。伝道者の書7章の2節。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。この道徳的または人道的な生き方とは、ある威厳を持った形で行われます。例えば、人々はクラブの会合に行って、環境汚染について話をする人に耳を傾けます。でも彼らは実際にはそのことについて何もしないのですが、とても威厳のあるやり方で座って話をするのです。次の週は誰かが市民の問題について話をします。彼らは座って話を聞きはしますが、また何がなされるわけでもありません。それから彼らは仲間の葬式に行き、彼について感じの良いことが言われるのに耳を傾けますが、誰一人、特に感動することもありません。それほど彼を懐かしがる人も誰もいないのです。どこででも人生はこのようなものです。そのような生活は人間の必要を満足させることはできません。そのような人生はつまらないものだろうと思います。そのような生き方は本当の生活ではありません。そして私たちはそのような種類の社会に反抗している多くの若者たちを責めることはできないと思います。伝道者の書7章の3節。悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなる。今日の人々は悲しみを避けるためには何でもします。墓場に至るまで笑っていられるように手はずを整えるのです。現実を花と柔らかい音楽で覆い隠し、説教者は安楽な感じの良いことを話します。家に帰った人たちは皆、なんて良いお葬式だったのでしょうと言います。そして実際の死の厳しい現実をできるだけ早く忘れてしまうのです。伝道者の書7章の4節。知恵ある者の心は喪中の家に向き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。私たちがどんなにおかしな冗談を言って笑い転げても、それは決して長くは続きません。またどんな娯楽に時間を費やしても、いずれ人間は死ぬのだという現実から逃れることはできません。結局私たち人間は死が存在するところに生きているのです。友人たちがこの人生からスルッとこぼれていくのを見ても、自分たちもまた死へと進んでいっているということがどういうわけか、このような人たちの心には浮かびません。彼らは自分たちがどこへ向かっているかを確かめてみた方が良いとは思わないのでしょうか。救われているか、それとも失われているか、正しく神様と関わっているか、そんなことは彼らは重要だとは考えていません。彼らは共同募金に寄付し、赤十字でボランティアをします。コミュニティによく関わっている市民なのです。でも彼らはできるだけ死ぬという現実を考えないようにします。そして虚しさや死の恐ろしさを直視して、神様と救いを求めようとしません。あなたは必ず死にます。そしてその向こうには永遠の世界があるのです。ですから大切なのは、あなたが今、死の備え、永遠の備えをすることなのです。伝道者の書7章の5節から6節。知恵ある者の叱責を聞くのは、愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚かな者の笑いは、 鍋の下の茨が弾ける音に似ている。これもまた虚しい。ソロモンが指摘しているのは次のようなことです。両方のグループを試してみてはどうかね。知恵のある者の叱責に耳を傾け、それから降りていって、愚かな者たちのパフォーマンスを楽しんだらよいでしょう。一つの方が他のグループに勝っているかもしれませんが、両方のグループとうまくやる方が楽しいでしょうというのが、この章の最後までに描かれている姿です。伝道者の書7章の9節。軽々しく心を苛立ててはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。ソロモンはこのように言っているのです。何に対しても腹を立ててはいけません。感じの良い人でいなさい。すべての人と友達でいなさい。ビジネスの助けになるから。楽な道を行き、そっと歩きなさい。極端になってはいけません。進んで妥協しなさい。一つの群衆から人気を得るために彼らとうまくやりなさい。そして次の晩には別のグループの人気を得るためにその人たちとうまくやりなさい。伝道者の書7章の11節。資産を伴う知恵は良い。日を見る人に益となる。箴言の中で私たちは知恵とはキリストのもう一つの名前であることを学びました。キリストは私たちのための知恵となられたのです。人道主義者にはどれほどキリストが必要なことでしょうか。十二節。知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ。知識の益は知恵がその持ち主を生かすことにある。最後の文章は英語では知恵はその持ち主に命を与えると訳されています。金銭の陰にいるとありますが、この人は多くのお金は欲しいのですが、キリストは欲しくないのです。知恵はその持ち主に命を与えるのです。命はお金で買うことはできません。医療科学はあなたの寿命を数年延ばすことができるかもしれません。でもこの地上でも、そして永遠の向こうまで私たちに永遠の命を与えることはできないのです。知恵であられるキリストだけがあなたに永遠の命を与えることがおできになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は富その2というテーマで、伝道者の書5章11節から14節、6章1節から3節と7章1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。